今日もこのようにして主の安息の中に共に進み行くことができる恵み、心から感謝して本当に主を褒めたたえます。ハレルヤ、今日皆さんに安息日の並びを今日も共にしていきたいと思いますけれども、最初に皆さんにちょっと一つ質問したいと思います。安息日、そのシャバットという言葉の意味の中には休むという意味がありますけれども、主は休む必要があるでしょうか。主は休む必要があるかどうか。疲れてちょっと疲れて寝てるっていうこともあってほしい、あってほしいと思う人、真実だと思います。この御言葉は今日祈る中でこの御言葉はこのように言っています。イザヤ書40章の27節のところから、主ご自身の、豊かな安息に今日私たちが預かることができるのは、主ご自身は疲れることなく、主ご自身は全ての恵みの源であり、今日も私たち疲れてしまうものに一人一人力を与えてくださるお方であることを心から感謝しを褒めたたえます。アメン。ヤコブよなぜ言うのか、イスラエルよなぜ言い張るのか、一緒に読みましょう。私の道は主に隠れ、私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされていると。あなたは知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく絶むことなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。アーメン。今日この賛美チームに導いていただきながら、私たちはともどもただ栄光の主に主を礼拝する、その中で主ご自身を礼拝する中で、なんと私たちの霊は引き上げられ満たされていることでしょうか。主を心から崇めます。主ご自身の中には豊かな豊かな全ての良きものが満ち溢れており、今日主ご自身が私たちを安息に招いてくださり、そしてその安息の中で主を礼拝する者の上に、主ご自身の豊かさの中から今日も主が豊かに私たちの中に主ご自身の良きもの、その知恵力豊かに分け与えてくださっていることを今日心から感謝し、ご臨在の主を心から崇めます。今日も安息日の主を心から礼拝してまいりたいと思います。もう一度振り返ります。天地創造の初めに神ご自身がこの天地を全てを形作られ、そしてまた6日目に人を形作られました。そして人を形作られた時、神ご自身の形に似せて男と女とに作ってくださいました。主に栄光がありますように。なんと素晴らしいことでしょうか。神様との交わりの中に私たちに知性感情意志が与えられているように、私たちも神との姿に作られ、男と女とに作られ、そしてそれは祝福の目的でした。産めよ増えよ地を満たせ、あなたを通して地上の全ての民族は祝福されるという使命を持って、神様は人を形作ってくださいました。そしてそれゆえに主ご自身は全てのものを作られた時に、一日一日良かった良かったと宣言されましたが、6日目全てを形作り、そして人を作られた時には、きっと非常に良かったと宣言してくださいました。今日も同じ主が一人一人を作ってくださいました。そしてまた御子イエスキリストの血によって新しく作ってくださいました。ですから主ご自身の前に一人一人は、そして私たち神の家族の中でお互いに主にあって非常に良かったという主ご自身の再創造が完成していることをお互いに今日も宣言しようではありませんか。ちょっと周りの人に過去形ではなくて非常に良いと宣言して祝福を分かち合いたいと思います。主にあって非常に良いと 隣の人に宣言します。主ご自身の血潮によって贖われ非常に良いと主が宣言してくださいました。その使命はイスラエルに対して与えられたように祭司の王国として他の国を祝福していく使命が与えられています。私たちには王である祭司として祝福を他の人に受け継ぐその使命が今日も主にあって与えられていることを心から感謝いたします。そしてこの神の国ご自身神の国を神様ご自身が形作られた全ての良きものの中で第7日目に主は全てを完成された後第7日目に全ての完成の技を休まれて安息日を非常に良かったと宣言された全ての創造の中にあって特別に祝福しまたこの日を聖別してくださいました。安息日は神と人とが共に歩む神の国そのものです。アーメン。そして大変残念ながら人が神様に神の言葉に背を向けてその神の国から通用されてしまうそのような残念な中にあっても主ご自身が人となってこの地に来てくださり御言葉朗読されましたけど本当にへりくだって人となってこの地に来てくださりそしてまた十字架にかかり黄泉にまで下ってくださったイエスキリストの十字架葬り復活の御業を通して神の国がこの地に回復しました。アーメン。そして今イエス様を信じる者のただ中に神の国はあなた方のただ中にあります。アーメン。イエスを主と心の王座にお迎えする一人一人のうちにもそしてまた今日ここで共にただ一人の主の主王の王なるイエスキリストを礼拝するそこに主が主権を持って治めてくださる神の国が来ていることを心から感謝し主を心から崇めます。アーメン。そのような神の国が回復されたこの時私たちはこの御言葉が言っているようにイスラエルがその名前の通りヘブル人がその名前の通り彼らは旅人であり寄留者です。そしてまた私たちもイエスキリストにあってこの地上の旅人であり寄留者です。以前はどこから来てどこへ行くのか知りませんでした。でも今はイエスキリストにあって本当に最初は良かったことそしてまた神の国に神と人とが共に住む神の国を主が作ってくださって全てを作られたその中にあって神は人を喜んで作ってくださって神の形に似せて祝福のもといとして作ってくださったそしてその主は非常に良かったと宣言してくださった主ご自身の始めを私たちはイエスキリストにあって知ることができていることを心から感謝いたします。そしてそれだけではなくてイエスキリストにあってその神の国が私たちのただ中に回復されそして今日も斉藤兄弟として私たちを教えられました受け取りましたロシウシャハーナ7月の第一の日ラッパが吹き鳴らされるその時イエスキリストが再びこの地に戻ってこられて神の国をこの地に完成されるその時が必ずやってきます。そしてその時に今は旅人であり寄留者である私たちも今どこから来てどこへ向かっているのか必ず私たちはこの神の国に凱旋するものとされていることを心から感謝いたします。今日もその途上にあって主が私たちに安息日を与え私たちが今どのようなものとされているのかどこに向かっているのか今日も主が教えてくださっていることを心から感謝し御言葉早速開いてまいりましょう。申命記の御言葉です。5章の12節から15節の御言葉ご一緒に朗読しましょう。安息日に対する教え申命記5章の12節から15節までご一緒にさん。はい。安息日を守ってこれを聖なる日とせよ。あなたの神主が命じられた通りに6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘もあなたの男奴隷や女奴隷もあなたの牛ロバもあなたのどんな家畜もまたあなたの町囲いのうちにいる在留異国人もそうすればあなたの男奴隷も女奴隷も あなたと同じように休むことができる。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったこと、そしてあなたの神主が力強い御手と述べられた腕とをもってあなたをそこから連れ出されたことを覚えていなければならない。それゆえあなたの神主は安息日を守るようあなたに命じられたのである。アーメン。今日このところから素晴らしい恵みたくさんありますけれども、3つのことを兄弟姉妹と共に教会として受け取って、そしてまたそれを感謝して、私たちも安息日を覚え、また安息日を行っていきたいと心から願います。まず第1番目、安息日は主が定めた主と過ごす日です。ご一緒に一番のタイトル言ってみましょう。さあ、はい。安息日は主が定めた主と過ごす日です。5章の12節のところを見てみます。安息日を守ってこれを聖なる日とせよ。あなたの神主が命じられた通りに。神の国の主権者イエス・キリスト、このお方は安息日の主です。そしてまた神の国においてはイエス・キリストが王です。そしてまたこのお方が言われることが全てです。そしてこのお方が命じられたことが全てです。そしてこのお方が安息日を覚えなさいと命じられたこと、主ご自身がこのところで主が命じられた通りにというふうに言ってくださっておられます。もう私たちは安息日が私たちが苦しめるための規則ではなくて、私たちを祝福するための規則、恵みの時であるということを先週私たちは共に受け取りましたが、今日もう一度この安息日は主ご自身が定めてくださった、神と人とが共に住むために主ご自身が特別に定めてくださった時であるということを覚えたいと思います。今日私たちが大切な時、人とのデートの時、私も家内と、結婚してほしいと願った時、時間をできるだけ守るようにいたしました。皆さんも同じだと思います。そして皆さんが誰か大切な人と会うその日時というのはとても大切なことだと思います。そしてまた普段では会えないような少し有名な方とか高貴な身分な方が時間を取るよと言ってくれたとするならば、私たちはきっと私だけではなくて皆さん方5分前に10分前にそのところに行って準備をしながら待っているのではないかと思いますが、なんと私たちの王の王、全ての作り主であるお方、私たちの贖い主である方がこの日を定めて私たちと共に時間を過ごそうと語ってくださることを心から私は主に感謝します。皆さんも同じだと思います。同じ気持ちの人はアーメンと主に感謝しましょう。さあ、はい、アーメン。主がなんとこの日を定めてあなたと共に時間を過ごしたいと宣言してくださる主であることを心から感謝いたします。これはイスラエルの民に対しては、先週も開きましたが、これはもう彼らの律法、そしてまたその中心である十戒の中で定められていました。出エジプト記の20章の8節から11節の御言葉、今日ももう一度朗読しましょう。主がこの時定められました。3、はい。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲いの中にいる在留異国人も。それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。アーメン。このモーセの十戒、そしてまた律法の中心は神を愛することです。そしてまたその後半は隣人を愛することです。そしてこの神を愛することと隣人を愛することの中にあって、モーセの十戒の中で安息日の教えが一番長く記されています。本当に大切な神を愛すること、 そしてまた隣人を愛することは、神と共に時間を過ごすこと、神とが定められた時に神と共に時間を過ごすことから全ての祝福が流れてくるのです。だからこそイスラエルは神との関係が祝され、そしてまた家族、隣人との関係が祝され、この安息日を通して彼らは神との関係、そしてまた家族はじめ隣人との関係が祝福されて、そして今日まで導かれているのです。そしてまた今日私たちはレビ記も見ます。先ほど斉藤兄弟を通して開かれたレビ記の23章のところですけれども、ここにはこのイスラエルで今もお祝いされている主が定めたお祭りが7つすべて出ています。でも驚くべきことに、その7つの例祭、杉越の祭りは今私たちが三大祭りの中でも杉越の祭りは私たちがイースターとしてお祝いしているイエス・キリストの十字架の死、葬りと復活を記念するお祝いとして私たちはお祝いしています。また7週の祭りはペンテコステ、神の御言葉、主ご自身が御霊によって私たちのうちに臨んでくださったことを記念するペンテコステとして私たちはお祝いしています。そして最後のロシュシャハナ、そしてまたヨムキプール、そして、カリホの祭りは秋の祭りとしてイエス・キリストが再びこの地に来られるときにお祝いされます。そしてその3番目の三大祭りの最後はこのカリホの祭りですけども、その杉越の祭りや七種の祭り、このカリホの祭りは三大祭りで一番大切なお祭りですけども、それよりも前に23節の1節から3節、ご一緒にレビ記の23章の1節から3節朗読しましょう。このところで主がこの安息日をそれらのすべての礼祭の前に宣言してくださっておられます。なんと主は私たちと共に時間を過ごしたいと願っておられることでしょうか。これらの礼祭は1年に1度です。でも安息日には週に1度です。本当に主は私たちと共にいたい、イスラエルと共にいたいと願っておられる主です。ご一緒に御言葉朗読しましょう。3、はい。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、あなた方が聖なる会合として召集する主の礼祭、すなわち私の礼祭は次の通りである。6日間は仕事をしてもよい、しかし7日目は全く休みの安息、聖なる会合の日である。あなた方は一切の仕事をしてはならない。この日はあなた方がどこに住んでいても主の安息日である。アーメン。このように主ご自身がこの大切な七つのお祭り、三大祭りよりも先に安息日を定め、週に一日は愛する神の民と共に時間を過ごしたいと宣言し定めてくださったことを主に心から感謝いたします。そして主ご自身はこれをイスラエルのための祭りだというふうに、私自身も以前は受け取っていましたけれども、この23章の2節のところを見るならば、これはあなたが聖なる会合として召集する主の礼祭です。イスラエルの礼祭とは言われていません。ユダヤ人がだけが守るべきものということではなくて、先ほども祈りの中で宣言されたように、私たちは安息の主イエス・キリストによってこの安息日のすべての恵みを主から受け取っています。アーメン。なんと素晴らしいことでしょうか。私たちイエス・キリストによって信仰によるアブラハムの子孫とされた私たち、本当はこの契約からは除外された異邦人であって、その恵みからは外れたものであったのに、イエス・キリストによってこの恵みの中に結ばれ、今は安息日を楽しんでいます。主ご自身が私たちを楽しませてくださると約束してくださったからです。主を御業をなされた主に栄光がありますように。イザヤ書の56章の6節7節を朗読してまいりましょう。ご一緒に、イザヤ書56章の6節7節。このところにも外国人、異邦人である私たちに対する主ご自身の約束、私たちも安息日を守るならば 主が定められた主ご自身が時に主と共に時間を過ごすことを通して主ご自身のご栄光の中に私たちも導かれていきます。ご一緒に三杯。また主に連なって主に仕え主の名を愛してそのしもべとなった外国人が皆安息日を守ってこれを汚さず私の契約を固く保つなら私は彼らを私の聖なる山に連れて行き私の祈りの家で彼らを楽しませる彼らの全焼の生贄やその他の生贄は私の祭壇の上で受け入れられる私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれるからだ。アーメン。主が安息日を定め、主が定めたその時に、私たちは主ご自身がイスラエルの民と交わりたい、私たちと交わりたい、時を過ごしたいと招いてくださるその招きに、イエス・キリストを通して今日応答し、そしてその安息の中でこのようにして豊かな主の臨在を楽しむものとされていること、まさにこのイザヤ書56章の6節7節の御言葉が今このところに私たちのうちに成就していることを感謝して主に栄光を返しましょう。主に感謝します。アーメン。そしてますますこの安息日の恵みを主ご自身に感謝して味わい守っていきたいと思います。第2番目に、この安息日は奴隷からの解放記念日です。申命記の今日お読みしている御言葉の箇所に戻ります。申命記の5章15節のところには、あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったこと、そしてあなたの神主が力強い御手と述べられた腕と思ってあなたをそこから連れ出されたことを覚えていなければならないと書かれてあります。安息日に対してユダヤ人が大切にしていることが2つあります。それは今学んでいる覚えることと、もう1つは守ることです。安息日を覚えなさいという表現と安息日を守りなさいという2つのことがあります。これは本当にイエス・キリストにあって私たちが受け取っている大切なことです。この何を覚えるかというと、まず最初にこの5章の15節のところにあったように、主ご自身がイスラエルの民をエジプトの奴隷の身分の中から救い出されたことを覚えていなければならない。アーメン。主が救い主です。主が解放してくださった方です。そして主ご自身がイスラエルの民を私たちを救い出してくださった主ですということを覚えていなければならない。安息日は解放を表しています。安息日は神の民イスラエルがエジプトの奴隷の身分から救い出されたことを記念するお祝いの日です。そしてこのことがどれだけすごいことかというと、今現在日本では週に1日休むということは当たり前のことです。皆さん週に1日は休みがある人手を挙げてください。週に1日休んでます。ちょっとこのところからブラック企業に勤めている方を検知したいと思いますけれども、週に1日は休んでいる方、はい、週休2日制の方、うわー、ハレルヤ。今もうほとんど週休2日も当たり前になってきて、週に1日は休んでいないと、詳しい方おられたら労働基準監督署からお咎めを受けることとなります。しかし古代中東においては週に1日休むことができるのは特権階級の人だけ、お金持ちの人だけでした。労働者階級の人、奴隷は週に1日休むことなどその1日も与えられていませんでした。ですから安息日に休息するということは、奴隷や労働者階級であった人にとっては本当に大きな自由と解放を意味していたのです。ですからこのユダヤ人はこの安息日を守るということを通して、歴史を通して迫害されてきました。 古代ギリシャ人やローマ人はユダヤ人が安息日を守る怠け者だ、週一日休む、お前はそんな身分ではないだろうということで迫害した記事がたくさん残っています。彼らを怠け者だというふうに見下し、彼らを迫害したのです。しかしユダヤ人はどんな迫害にあったとしても、彼らは主ご自身が自分たちに勝ち取ってくださった、主ご自身が自分たちのために勝ち取ってくださったんです。自分たちが勝ち取ったんじゃないです。主が私たちをエジプトの地から、奴隷の身分から、主が私たちを力強い右の手で贖い出してくださった。だから私たちは自由にされている、解放されている。私たちの主はこの奴隷から解放してくださった主だけです、ということを覚えるために、彼らは安息日を守り続け、安息日の主を礼拝し続けました。私たちも同じです。今日このようにして、誠の主を礼拝することができる安息日の主、イエス・キリストが成し遂げてくださった十字架の死、葬りと復活の贖いの御業の上に、私たちは罪の奴隷から解放されて、今自由と解放の中、神の民とされていることを主に心から感謝します。ハレルヤ、主を覚えます。そしてまた、主が私たちを贖い出してくださって、勝ち取ってくださったこの日を記念して、主を心から礼拝します。アーメン。この、覚えるということですけれども、主の、一緒に読んでみましょうさ。はい。主の恵みの技により、奴隷の身分から解放された自由と喜びを感謝するということですけれども、今日も礼拝の中、司会者、賛美をチームを通して導かれているように、これをすることができるのも、覚えることができるのも、覚えていてくださった主の恵みであることを覚えて、主を心から感謝いたします。この出エジプト記の、この彼らが贖い出される記事の前に、このように書かれてあります。出エジプト記の6章の2節から8節の御言葉。少し長いところですけれども、主ご自身がどれほど素晴らしいお方であるのか、覚えていなさい、覚えていなさいと言われますけれども、本当に主ご自身が先にザホール、覚えていてくださるお方であること、絶対に忘れないお方であることを、今日心から主を褒めたたえます。エジプト記の6章の2節から8節、ご一緒に3、はい。神はモーセに告げて仰せられた。私は主である。私はアブラハム、イサク、ヤコブに全能の神として現れたが、主という名では私を彼らに知らせなかった。また私はカナンの地、すなわち彼らがとどまった在住の地に彼らに与えるという契約を彼らに立てた。今私はエジプトが奴隷としているイスラエル人の嘆きを聞いて私の契約を思い起こした。少し待ってください。5節のところで、ここで主ご自身が思い出してくださった、覚えていてくださった、まずこのエジプトが奴隷としているイスラエル人の嘆きを聞いてくださる主であることを心から感謝いたします。今日主ご自身は一人一人の声を聞いてくださるお方であることを感謝し、主をあがめます。そしてそれゆえに、主ご自身がアブラハム、イサク、ヤコブに対して与えた契約を、ここでザホール、思い起こしたと。主ご自身は約束を覚えていてくださる主であることを心から感謝いたします。一緒に続けてお読みしましょう。6節から3、はい。それゆえイスラエル人に言え、私は主である。私はあなた方をエジプトの苦役の下から連れ出し、牢役から救い出す。伸ばした腕と大いなる裁きとによってあなた方をあがなう。私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる。あなた方は私があなた方の神、主であり、あなた方を エジプトの苦役の下から連れ出すものであることを知るようになる。私はアブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓ったその地にあなた方を連れて行き、それをあなた方の所有として与える。私は主である。アーメン。この御言葉の2節から8節のところで、主ご自身が私が主である、私は主であると3回も告白されました。私たちが覚えるべきは、私は主であるというお方、唯一誠の主を私たちは今日覚えています。アーメン。そして私たちはこのお方が成してくださった恵みの技、主ご自身が私たちを罪と死の中からイエス・キリストの十字架の死、葬りと復活によって流された血を、裂かれたお体によって私たちをあがらい出してくださったことを今日も覚えて、安息日の主イエス・キリストを心から礼拝します。先週私たちはイエス・キリストの流された血を、裂かれたお体、聖餐に預かりました。私たちはザ・ホールしたのです。私を覚えてこれを行いなさいと主が言われた、その聖餐に私たちは預かって、私たちの安息日の主イエス・キリストにあって、私たちもまた今この神の民とされ、安息の喜びの中に、自由と解放の中に今入れられていることを心から感謝して、すべての栄光をイエス様にお返しいたします。アーメン。第3番目ですけども、今日私たちは安息日は御言葉を生きる日であるということを教えられます。申命記の5章の御言葉ですけれども、この申命記の5章、15節の後半、それゆえあなたの神主は安息日を守るようあなたに命じられたのであると言われています。今度は、安息日を覚えて、ザホールだけではなくて、今度はシャモールという、安息日を守るようあなたに命じられたからであると書かれてあります。先週朗読いたしました出エジプト記の31章の12節から17節のところには、仕事をしてはならないと、仕事をする者は殺されるとまで書かれてあります。主ご自身が安息日を与えてくださって、安息日は神の国の雛形です。安息日を守らないということはどういうことかというと、安息日の主であるイエス様の教えよりも自分の考えや自分の都合や自分の感情を優先させる。もちろん私たちにはどうすることもできない事情があることを主ご自身は豊かに知っておられます。十分ご存知です。でもこの安息日が主が定められたのに、それを守らないということは自分を神とすることであり、主ご自身はこの安息日を守りなさいと言ったことには、主ご自身がこの安息日を守る上でイスラエルを祝福したいと願った、そしてまたイスラエルを本来の使命、ただ私たちが救われて神の子供となるだけではなくて、本来主が永遠の初めに人に与えた、そしてまたイスラエルに与えた本来の使命に立ち返るようにと、主ご自身の願いがそこにあります。そしてこの安息日に仕事をしてはいけないということなんですけども、私がイスラエルに行った時に、実例ですけども本当に驚いたことは、かなり高層のホテルなんですけども、ホテルである日、到着してエレベーターで自分の階に行こうとしたら、その乗ったエレベーターが各階停止で全部止まっていくんですね。イスラエルでそんなこと聞いたことがある人はいるかもしれませんけども、全部この1階から2階で開いてまた閉じて、そして誰も入ってこないのにまた3階に行ったらドアが開いて、誰も出ないのに誰も入ってこないのにこのエレベーターがまた閉まって4階に行く。この後で知ったことですけども、まず最初にその日は安息日だったということです。 金曜日の日没から土曜日の日没までの時間帯であったということを私はその時後で初めて知りました。安息日にどうなるかというと仕事をしてはならないと、そしてその仕事をしてはならないとユダヤ人の方々が仕事はしてはならないという、そのしてはならない仕事のリストをメラカーというそうですけども、その39のしてはならないその仕事の一つに火を起こしてはならないというのがあるそうで、この電灯をつけるときにパチッとスイッチを押すと火花が散るかもしれないということから、この電灯のスイッチを押すことも安息日にはしないということで、この安息日の始まる金曜日の前にはもう全部そのタイマーとかでスイッチが入るようにして、そしてこの安息日の時にはろうそくを灯すということで、スイッチを押さないということで、このエレベーターのスイッチも同じようにこのスイッチを押すことを通してこの仕事をしてはならないということに抵触するということで、彼らは本当にそこまで忠実に仕事をしてはならないということを学んでいるということ、行っているということを見て本当に驚きました。でも今日皆さん方の中で仕事をしてはならないというかもしれないけども、一番単純なことですけども、牧師先生、その説教は先生にとって仕事じゃないんですかっていう人がきっといると思います。これは私にとって主から与えられた仕事です。ではどういう仕事をしてよいか、どういう仕事をしていけないのかということについて私たちは知る必要があると思います。この していけない仕事ということは何の仕事かというと、それは創造的な仕事、そしてまた統治に関わる仕事、それはつまり創造主なる神ご自身がイエス・キリストご自身だけがなさる1日目から6日目までの働き、そしてそれはもう6日間で完成しているので、その完成の技をこの7日目には守らなければならない、覚えなければならない。つまりこの1日目から6日目までに神ご自身がなさったのは何でしょうか。神ご自身は神の言葉イエス・キリストです。神の言葉イエス・キリスト、安息日の主が光があれと宣言したら光がありました。すべてのものが神の言葉によって作られました。だからこそこの7日目は神の言葉を守り行うこと、もうすでに定められた神の言葉、主権者なるイエス・キリスト、安息日の主イエス様、成し遂げられたこの神の贖いの技を仰ぎ見て、私たちはこのお方を守り行うこと、このイエス・キリストの言葉を守り行うこと、イエス様ご自身もこの地上に歩まれた時に安息日を守られました。でもイエス様はパリサイ人、そしてまた当時の指導者たちがイエス様、安息日には仕事しちゃいけないんじゃないですかと言われる時にも、イエス様ご自身は全ての良いことをするのは安息日にこのふさわしいことである、そしてまたイエス様は安息日に癒されました、そしてまた安息日に解放されました。主イエス様は安息日の主です。神の言葉が本当に成就していく、神の国の現実がイエス・キリストが表されていく、それが神の国であり、そしてまた安息日の主イエス様が安息日に成してくださった御業であることを覚えて、心から主を褒めたたえます。アーメン。だからこそ私たちは安息日のスピリットを実行し、一緒に読んでみましょう。さあ、はい。安息日のスピリットを実行し、神の国の祝福を次世代と日本に豊かに与えていく教会となります。主ご自身が定めてくださった主の良き時に、主ご自身との交わりを、主が願っておられる主との親しい交わりを持つ時、神との豊かな関係が豊かにされ、そしてまた家族、隣人との、神の家族との関係が豊かにされ、そして私たちはこの地に救いと癒しと解放を表してくださる神の国の現実を、イエス・キリストが成し遂げてくださった神の言葉、その現実をこの地上に表していくものとさせていただいているのです。アーメン。このシャモールという言葉が一番最初に使われているのは、天地創造の初め、神が人を作られ、そしてまたこの安息日、神ご自身が全ての完成の技を終えられ、安息日を宣言された、 その後、創世記の2章の15節、ご一緒に朗読しましょう。これがイスラエルに対して与えられた使命であり、そしてまたイエス・キリストにあってあがなれ救われ、そしてまたこのイスラエルの恵みの中に結ばれ、イスラエルと共に立つ神の教会、キリストの教会、王である祭司の役割です。主ご自身はその役割を今私たち一人一人に与えてくださっておられます。創世記の2章の15節、ご一緒に朗読しましょう。3、はい。神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、そこを守らせた。ここでシャモールという言葉が使われております。天地創造の初めに、神ご自身が人に願ったのは、神の形に回復し、そしてまた神の栄光を表し、そしてまた祝福を分かち合う存在でした。エデンの園を守る役割でした。主ご自身のご栄光を表して、神の言葉を生きる中で、隣人を愛していく、主イエス様ご自身の心が解き放たれていくことでした。主ご自身は御業をすでに成し遂げてくださいました。そして今、私たちのうちに主ご自身が住んでいてくださり、そしてまた、この御言葉なる主イエス様を守り行う力も主ご自身が今日上から豊かに与えていてくださいます。今全世界の全ての人々は、イスラエルは主イエス様を必要としています。安息日の主を必要としています。そして今日私たちはその恵みの中で主ご自身の特別な回復をいただいて、エデンの園の底に置かれ、そこを耕させ、そこを守る者として主が呼んでくださっていることを心から感謝いたします。感謝する人は主にアーメンと感謝を捧げましょう。三杯アーメン。立ち上がって今日も共にいてくださる主と共に歩んでまいりましょう。賛美を捧げてまいります。